猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
はい、猫のしっぽ。
長くなってごめんなさい。
頑張って最後まで聞いてくださいね。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第29回始まります。
はい、始まります。お願いします。
お願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
はい、
声に疲れが見えてますよ。
いやいやいや、上げ上げでいきますよ今日も。
上げ上げで
上げ上げで、でもまったり、でもまったりかな、
うん、でもまったり。でも上げ上げって声が、うん、もうなんか
から元気、
から元気に聞こえます。
から元気ですか。いやー、もう今日も疲れ果てました。ちょっと仕事がね、うん、相変わらずバッタバッタなので、
うん、いやいや、お酒飲むのに忙しいんじゃないんですか。
いや、お酒飲む暇もなくって。
本当？
本当ですよ。
じゃあもう今日の、今週のね、
成果発表が、
成果発表き、もう、ね、期待して、
期待してください。
はい。
はーい、
はい、
はい、猫のしっぽ。
それでは、教えて猫博士のコーナーを、はい、から行ってみたいと思います。
はい、
はい、教えて猫博士のコーナーに、またメッセージをいただきました。ですね、寺友さんから、いただきました、教えて猫博士、犬は種類によって大まかな性格があるようですと。猫は種類によって性格の違いってあるのでしょうか。個々の性格はもちろん違うんでしょうが、大まかな性格の違いのような違いのようなものがあったら教えてくださいといただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
そうですね、猫も犬と一緒で種類によって全然性格が違いますね。
ああ、やっぱりそうなんですか。
う
ん、
そうですね。
はいはい。
大体どの動物にも一貫して言えるのは、大きい猫は、てか大きい動物は比較的おとなしめで、
はいはいはい、
小さい動物の方が、やんちゃだったり、なんかおてんばだったりする傾向があると思いますけど、
なるほど。
種類別で言ったらロシアンブルーとかっていう、一色たのグレーの猫とかは、はい、飼い主に忠実で、けど飼い主だけにしか懐かないので、
はい、
それ以外の、人間にはすごい冷たかったり、はいはいはい、触られたくないとかいう性格だとか言いますし、
はいはいはい、あ、そうなんですか。
うん
うん、
あとノルウェージャンとか、すごく体が大きくなるんですけど、すごいおとなしかったり、ラグドールとかいう猫も大きい猫なんですけど、はいはい、なんかこのドールってつくぐらいなんで、人形のように動かないとか、そういう名前の由来とかもありますし、そうですね、やっぱり種類によって結構違いますね。あと色によっても違いますね、猫は。なんか黒だと利口だって基本言われてますけど、あと黄色っていうか、普通のなんか、バッツマイケルみたいな感じの、ああいう島の猫は、すごいやんちゃとか、いうのもありますね。
はいはいはい。
うん、
ちなみに白い猫とかはどんな感じなんでしょうね。
白い猫は、すごい心が優しいって言いますね。
ああ、そうなんですか。
でもどうなんでしょう、私白い猫飼ったことないから、わかんない。
なるほど。
そうですね。
そうですか。じゃあ黒猫ちゃんは割と、賢いというか、
って言われてるみたいですね。頭がいいって、
頭がいいと。じゃあミトちゃん、マナちゃん、マニャちゃんは頭がいいと、
いやマニャは全然ですけど、ミトはすごくお利口ですね。
あ、そうですか。
はい、 自分家の引き戸も押し戸も大概全部開けれますし、
うん
うん、あと呼んだら来るし、
うん、
あと爪切った後にいつも鰹節あげてるんですけど、うん、爪切り終わった後はもう冷蔵庫の前でちゃんと待ってたりとか
待ってると
何か、うん、結構お利口さんですね。マニアはまだなんか全然、
うん
うん、これからですね。
あ、まだちっちゃいからじゃないですか、マニアちゃん。
そうですね、楽しみです、これから。
はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。教えて猫博士のコーナーでした。
はい、
はい、猫のしっぽ。
それでは今回の本編で、うん、ちょっと最近いろいろ続いてる食べ物の話をしてみようかなと。
うんうんうん。
うん、で、まあ、前回粒あんかこしあんかということで、
うん、
アンケートをしたんですけれども、あのポツポツいろいろいただきました。うん、まあ、それはちょっと後でね、うん、メッセージのコーナーで、順番にご紹介していこうかなと思うんですけれども、
はい。
これ、粒あん、こしあんはやっぱそれぞれいろいろありましたね。
うん、ああ、やっぱりありましたか。
うん。うん、ただ、私ほど頑固じゃなくて、
うん、
例えば、こういうケースの場合は粒あんだけど、こういうケースの場合はこしあんみたいな。
ああ、うんうんうん。その
パターンによって、粒あんとこしあんを、
使い分けるというか、うん、食べ分けるというか、
食べ分けるというか、
うん、
という、答えというかメッセージが多かったですね。
も
う私みたいに頑固に粒あんしかダメというのはほとんどなかったですけどね。
あ、そうなんですね。
うん、
いやでも粒あんもまあ美味しいですからね、うん、なんだかんだ、ま
あ、そうなんですけどね。でもやっぱりなんか粒あんが合う、確かにね、粒あんが合うパターンとこしあんが合うパターンがあるような気はしないではないんだけれども、
うんうんうん、
うん、でもなんか私はやっぱり粒あんがいいかな。
なんかかっこいいですよ、もう断固として俺は粒だ、
ね、うん、そうそうそう、粒だ。
いや、それでもいいと思います、
うん、あとはもう一つだった麦茶というかお茶に砂糖、これもね、やっぱり やってるよっていう人も結構やっぱいましたね。
ああ、本当ですか。
後で、うん、後でメッセージの方でも何人か出てきますけれども。
うんうん
うん。
いや、やっぱり、いや、あります、やりました、ガンさん。やってないでしょ。
まだやってません。ごめんなさい。怖くてできる、まだ やれてません。でもまあやりますけど、確かにね、うん、食わず嫌いというか、飲まず嫌い、飲まず嫌いというか。
嫌い。
ね、まあ、でもやっぱりちょっとね、うん、勇気いりますよね。全くそういうことをやったことがないので、どんな味になるか想像つかないじゃないですか。やったことがないと。
うんうん、そうですね。うんうん、まあ、やってみないとあれですよね、うん。私もそんなすごい言ってますけど、普段は、うん、確実に入れないですし、
うんうん、
でもって小さい時、あ、てか私、はい、高校ぐらいの時に初めて知ったのかな、それ、北海道の人がやるっていうのを。
はいはいはい、
で、友達の見た時に、はいはい、気持ち悪いとかすごい言ってましたもん。
いやいや、もしもし、でも、猫好きさん、そう、北海道の人があって、あなたも北海道じゃないですか、そんな。
そう、やっぱ家庭によって、その、うん、なんかやっている家庭だったり、やってなかったいう。うんうん、いう家庭だったりとか、やっぱおばあちゃんとかが一緒に住んでる家庭は、うん、比較的やってたりするみたいですね。
はい、なるほど。
うん、なんか昔ながら的な、
うん、
私はおばあちゃんとかと一緒に暮らしてなかったので、
はいはい、
全然それトマトに砂糖も知らなかったですけど、
うん、
でも麦茶とかに砂糖も、うん、おばあちゃんとかがやってたみたいです、結構皆さんは。
はいはいはい、はい、
うん、
じゃ途中からそういう意味では、猫好きさん途中から
そうですね知って、やってみたら美味しかって、うん、まあでも女の子はむやみにカロリーを取りたがらないので、
はいはいはい、
別に麦茶は麦茶で十分美味しいじゃないですか。
うんうん、そうですよね。
だから、うん、そんなわざわざ砂糖入れなくても飲めるし、
うんうん、
むしろ入れない方が美味しいし、
はいはいはい、
あっさりして、
なるほど、
だから入れないんですけど、まあでも子供向けにはいいと思いますけどね。
うん、
うん、
例えば いちごに練乳かけたりとかしてました？子供の頃に。
あ、してました。あ、でも、うん、そのいちごの甘さによるかな。甘いいちごにはいけないし、
うん、うん、はい、うん、でもちょっと酸っぱめのいちごとかあるじゃないですか。
うん、
そういう時にやっぱり練乳かけとか。
練乳かけてましたね。
あ、
でも誰かがなんか砂糖に、
うん、
砂糖牛乳でいちごを潰して飲む、
うん、
ってこう食べるみたいなやり方をやってたっていうのを聞いたことあるんですけど、うん、い
ちごミルク。
あ、そうそうそうそう、なんか即席いちごミルクを作って
即席いちごミルク、自家製いちごミルクを作るみたいな、潰して、
そうそうそう、
いちごを潰して、
それはやったことなかったですね、ちっちゃい子は。
まあそう、自分で潰してっていうのはなかったね。やっぱり練乳をかけてっていうのは知ってた記憶はあるけれども、
うん、ちょっと贅沢ですよね、練乳
っていうか、グレープフルーツでも何でもそうなんだけれども、
うん、
昔ってすごい酸っぱかったじゃないですか、今みたいに甘くなくて、
うんうんうん、
あんまり品種改良されてなくて、夏みかんなんかめちゃくちゃ酸っぱいし、グレープフルーツだってめちゃくちゃ酸っぱいし、いちごだって、まあ、たまに甘いいちごが売れ売れになって甘くなってるやつあるけれども、うん、普通ね、ちょっと取れたてというか、
うん、
ね、少し赤くなったぐらいのやつってすごい酸っぱかったじゃないですか、昔のいちごって、
うん、酸っぱい酸っぱい、
なんでそういう風に甘くして食べるケースとかね、重曹をかけてシュワシュワにして食べるとか、
うんうんうん、
うん、っていうのがあったのかなと思うんですけど、ずいぶん最近はだから味が確かにまろやかというかですね、食べやすくなったなっていう
ね、だいぶなりましたよね、本当
しますけどね、なんか軟弱になったというか
いや、もうやっぱ消費者がね、そうですよね、軟弱になってるんでしょうね、多分ね、
ですよね、
もう甘くなきゃ食べないみたいなね、昔はもう食べ物なかったから酸っぱくても全然食べてたけど、うん、今は私も軟弱になって甘いのしか嫌だもんな、ね、
うん、でも猫好きさんってあんまり甘いものは嫌いなんでしょ、
うん、あ、で、フルーツは甘い方がいいです、
うん、あ、そうですか、
うん、
お菓子は辛い、お菓子は辛い菓子が好きだと、
ポテチとか、うん、そうそうそう、
しょっぱ辛いようなお菓子が好きだと、
お菓子が好き、
うん、じゃあケーキとかいう和菓子みたいなのあまりよりはちょっとしょっぱ辛いような方のお菓子が好きだということなんですね、
う
ん、
そうですね、
なるほど、
できればせんべいみたらし、せんべいみたらしがいいですしょっぱいのと甘いのと、もうそのせんべいケーキ、せんべいケーキとかなるともう絶対に無理だから、
うん、
そう、まあ、和菓子で統一したいですね、うん、どうせ食べるなら
で、甘い方もみたらしが限界と、
そうですね、あんまり大福とか、うん、なんかもらったらもちろん食べるし、
はいはい、
美味しいって思うんですけど、うん、自分で買ってなんか、まあ、女子とか結構買うじゃないですか、うん、みんなケーキ買って帰るとか、
そうですよね、はいはい、
あんまり人生でケーキ買って帰ったこととかないですね、
そうですか、例えば、
はい、
誕生日はケーキとかなかったんですか、
ああ、実家の時は、ススか、うん、なんか北海道に昔鉄おじさんのチーズケーキっていう500円でチーズケーキ売ってまして、
はいはいはい、
なんかスフレですごく軽い口当たりのなんか蒸しパンみたいなチーズケーキがあったんですよ、
はいはいはい、
でそれは生クリームが全然入ってないので、
うん、
それが好きで、
はい、
クリスマスは兄と私とそれを一ホールずつもらってました
一ホール
そうそうそう、あ、でも手に乗っかるぐらいですよ、
あ、
小さめのホールなんですけど、
なるほどね、
それを一ホールもらって、うん、3日間ぐらいにかけてちまちま食べるっていう、はい、ことをしてましたね、なので
そう、はいはい、
ケーキ屋さんに行って、うん、母親が買ってくるとかいうのはあんまりなかったですね、
はあ、なるほど、
買いに行かれてました、ガンさんの家は、
うちはやっぱりあれですね、うん、誕生日はケーキだったりとか一応してたね、今でもだから例えば娘の誕生日なんかはショートケーキ買ったり帰ったりとかしてましたけどね、最近はもうあんまりもう食べないけど、やっぱ大きくなっちゃってからはね、ちっちゃい頃大喜びで食べてましたけどね、
うん、あー、かわいいですね、 今
でもあのケーキは私はやっぱりショートケーキが一番好きで、
ああ、
うん、でモンブランがダメなんですよ。
あ、わかる、私もモンブランダメ。
モンブランがダメなんですよ。
あのなんだっけ、あの
クリクリのなんか、
そう、次のデンプン質の部分が喉に引っかかりません？うん、
いやいや、から喉には、いや喉には引っかからないけれど。
本当、
うん、栗がね、栗はちょっとマロンというかあのモンブランのあれは苦手ですね。
ああ、それは私もわかるな、うん、あの試してみるんですけど、
うん、
なんか旦那様が好きなので、
はいはい、
になんかそのモンブラン食べたいとか言ったら、まあ、私食べないけど買ってきてあげたりとかするんですよ。
うんうんうんうん、
だからそのでやっぱりちょっと試してみたくなって、ちょっと一口ちょうだいって言ってもらうけど、
はい、
やっぱりまずいと思います。もうティッシュで包んで捨てるっていう。
もったいないけど、そうだよね。
ねえ、
うん、
なんでなんだろうな、あんまり美味しくないですよね。
不思議だね、なんかそういうところは、うん、
でもモンブラン好きの女子ってすっごい多いですよね。
あ、多いですよ。 うちの嫁ちゃんも大好きですけどね、うん、モンブランは。
あ、やっぱりそうなんだ。もうじゃあもう
なんかね、栗が甘いのってちょっと苦手なんですよね。栗ご飯もそうだし。
あ、栗ご飯私もあんま好きじゃないな、うん、けどなんか天津甘栗で甘いのは美味しいじゃないですか、そのまま。
天津甘栗は、そう、天津甘栗は好きなんですよ、うん、同じ栗だ。
あれ、ガンさんと気が合うな。
気が合うな。今回気が合いますね。
天津甘栗で合いますね。いいですよね、天津甘栗ね。
天津甘栗は美味しいですよね、あれ不思議と。
うんうんうん。けど、栗ご飯とか。
栗ご飯とか、モンブランはダメなんですよ。
ああ、やっぱね、そうですよね。
あと、マロングラッセとかね。なんか栗が甘くなったようなお菓子とか。
ああ、わかるわかる。
うん。
私だってそれに言ったら、チョコにお酒入ってるやつも私苦手ですもん。
あのウイスキーボンボンとか。
あ、そうそうそうそう。
ああいう感じのやつ、う
ん、あの、なんか、焼酎ボンボンとか、なんかいろいろ。
焼酎は入ってますか？
あ、そう、なんか、この間、それこそせんべい屋さんに行ったら、
うん、
そう、なんか、焼酎ボンボンがあって、あ、そんなのあるんだと思って。でなんか聞いたら、あ、結構普通ですよって言われて、あ、そうなんだと思って、私が知らなかっただけなんだと思って。
いや、私も知らなかったですよ。
あ、でそうですよね、ちょっと変わってますよね、焼酎ボンボンね。
普通はウイスキーボンボンとかね、入っててもブランデーだったりとかぐらいまでかな。で、ね、
いや、そうなんだ、そうだ、
チョコレートの中に、
ね、私が変わってるんじゃなかったんだ。
焼酎ボンボンはね、それせんべい屋さんが無理に作ったんじゃないですか。
あ、そうかもしれない、もしかしたら。でそこで毎年売ってるから、うん、そこの店では夢とか、まあ、普通なのかもしれない。
なるほどね、うん、
なんだ。
いや、知らないですよ、焼酎ボンボンは。さすがに
終わったらきっと焼酎がブシャーで出てくるんですよ ね。
それはそれでちょっとチョコレートに焼酎がちょっと微妙だな、それはそれで。
ねえ、まあでもきっとアルコールにお酒、ね、うん、お酒飲みながら甘いの食べる人いるから合うんじゃな、うん、いいんですか、わかんないけど、
うん、
私だってお酒に焼酎、あ、じゃない、いや、お酒にチョコレートでさえも合うと思わないから、
うん、
ダメだけど、結構お酒飲みながら甘いのつまむ人いますよね。
ああ、あの、多いですよ、キスチョコとか出てくるじゃないですか。
あ、そうですよね、
うん、
あ、それはでも焼酎じゃないからいいってこと？
それはまあウイスキーとかね。
ああ、そうなんだ。
ブランデーとかだったら割と合うのかなという思いますけれども、焼酎でチョコレートはやっぱりちょっと合わないですよね、
うん、あ、やっぱそうなんだ、
うん、
そう、じゃあ買ってみようかな。じゃあやっぱり気になってきたな。
気になってきた。
そう、なんかもうちょっと先にその旦那様のお父さんには先にもうバレンタインでちょっと渡したんですよ。
はいはいはいはい、
うん、でなんかお酒好きなので焼酎ボンボン珍しいって私が思ったので、はいはい、そう買ったんですけど、まあ、旦那様も食べたがってたんですけど、旦那様この間ちょっとお酒酔いすぎたので、
うん、
あのお酒飲ませないと思って。
なるほど。
今禁酒させてるので。
なるほど。
そう、まあ、それのお礼を兼ねて、まあ、お父様にちょっとあげたっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
そうだから、まあ、そうですね、ちょっとバレンタインデーに旦那様に買って1個だけつまんで 結果報告しますね。
そうですね、はい、うん、ぜひぜひそれは、
はい、
はい、あとね、一つちょっと気になってることがあって、
はい、
ポッドキャストでね、うん、幹事長のいいことをしてちゃうっていう、夕張に住んでおられるゆいまるさんっていう女性の方がやってる、一人で喋っているポッドキャストがあるんですよ、
うんうんうん、
これは快速旅団っていういわゆるキャンプ用品とかバイクのツーリング用品とか、
うん、
そういうのを売ってるお店が夕張の駅の近くにあって、北海道のね、
うんうんうん
うん、でそこ の、まあ、夫婦でやっておられるんですけれども、
うん、
その奥様が、ゆいまるさんっていうんですけれど、
うん、
幹事長のいいことをしてちゃうっていうポッドキャストをやっておられて、でそれが毎週だいたい土曜日に週1回、
うん、
5分ぐらいのすごい短い、
うん、
聞きやすいポッドキャストなんですけれども、
うんうんうん、
でその先週 の配信で、
うん、
そのまあ北海道のなんかその宴会というかパーティーかなんかあって、
うん、
行った時に茶碗蒸しが出てきたんだそうですね、
うん、
まあ、コースというかそういう、
うん、
茶碗蒸しが甘い茶碗蒸しだったらしいんですよ、う
ん、はいはいはいはい、はい、
で、はい、ゆいまるさんは多分出身が関東の方で、うん、こちらの方なんですね、うん、で、うん、旦那様と一緒に夕張の方に移られて、うん、まあ、
お店を経営なさってる
で、お店を開かれたんですけれども、うん、その快速旅団という、
うん、
でその茶碗蒸しが甘いというのがすごいカルチャーショックだったらしくて、
うん、もうもはやプリンですよね、うん、甘いって言ったらね、
うん、そうそうそうそう
はいはいはい、
その話をその先週の配信の中でされて、カルチャーショックでしたっていう話をされていて、
うんうんうん
うん、でそれで気になって、でやっぱり北海道のプリン、うん、あプリンじゃないや、
プリンじゃないですよ、
茶碗蒸しって甘いんですか？
ね、ちょっとね語弊がありますね、はい、あもしかしたらその方が食べたのは甘いのかもしれないですけど、うんうん、基本的に甘い具材が入っているだけで茶碗蒸し自体は甘くないです。
あ、自体は甘くないの？
はい、そうですね。あ、てか、うん、もう細かいこと言うと、その、うん、甘栗が入ってるんですけど、
甘栗、そうなの？あ、甘
栗、うん、そうそう、栗の甘栗が入ってて、その甘栗があまりに甘すぎるがあまりに、はいはい、その茶碗蒸しの周りらへん、栗の周りが、
うんうん、
茶碗蒸しの部分が甘くなっちゃってるんですよ。
ことなんですか。
そうで、多分甘いって言ってるんだ。で、多分混ぜて食べたんじゃないですか。だからちょっと甘く感じたんじゃないですかね。
なるほど。
でも、はい。
はい。猫好きさんもじゃあそういう甘露煮に入った茶碗蒸しで食べられてたんですか。
そうですね。
北海道にいらっしゃった。
はい。はい、この間の赤飯といい、うん、その茶碗蒸しの甘栗といい、うんうん、なんだろう、甘いと今日は当たりだって思いますけど小豆とその中に銀なんですか、はい、入ってるな、はい、今日外れだなって、私の食べたいのは違うんだよなって思いながら食べます
、うん、確かにね、その飯村さんもなんか食べ放題飲み放題コースのパーティーだったらしいんですね、うん、
はいはい、
で最初にその甘い茶碗蒸しが出てきて、うん、これは意外にいけると、甘いんだけど、
うんうんうん、そうそうそう、うん、
初めて食べたんだけど意外にいけると、
うん、
で最後ラストオーダーでじゃあおかわりっていうことで、うん、もう一回茶碗蒸し頼んだらしいんですね、
はいはいはい、
そしたらなんか普通の茶碗蒸しが出てきて、あれってみんなもあれっていう顔、そこにいた北海道の、まあ、地元の人もあれっていう顔して
予想外、
これは茶碗蒸しじゃないみたいな、甘くない茶碗蒸しは茶碗蒸しじゃないみたいなざわめきが起こったっていうことらしかったらしいんですけど、
うん、間違いなくそうです。北海道人はみんなそうですね。
やっぱりそうなんですか。
うん、なんか北海道別にイチョウの木すごくいっぱいあるんですけど、うん、あんまり銀杏を食べたことが私ないんですよ、北海道時代、はいはい、うん、まあ、両親が食べなかっ ったのか、それとも北海道があまり食べないのかちょっとわからないんですけど、うん、でも多分、うん、その、胃腸が散ったりとかしたら多分すぐ雪降っちゃうから銀杏を取る習慣がないのかなって私勝手に思ってて。
あ、なるほど。
うん。で、
いや、はい。
で、だから、その、うんと、中に入れるのは、でも黄色い具材は入るっていう習慣なんだと思うんですけど、その茶葉の習慣は、まあ
ね、
うん、なので黄色いものっていうの代用で、甘栗の甘露煮が入ってるんですよね。うん、ちっちゃい頃から当たり前のように食べてたので、こっち側来て、なんかちょっと安いなんかもの出されたなって逆にちょっと思ってました。なんか味のない豆みたいに入ってると思って。
いやいやいやいやいや、それがこちらの ノーマルというか普通ですから。
いやいやいやいや、外れ出されましたよ本当に。
それってあの赤飯のこないだのあの赤飯のは小豆が出てきて外れっていうのと一緒
です。そう、一緒です、一緒です、本当に。
ねえ。
北海道はちょいちょい甘かったから
。ね、甘納豆じゃないっていう赤飯と一緒で。
やっぱり美味しくない
ですか？
うん。いや、なんか、
外れた感満載？
外れた感ありますね。茶碗蒸し。まあ、さすがにでも、茶碗蒸しは慣れましたけど、うん。でも、
赤飯は慣れないですか？
赤飯は慣れないですね。まあ多分茶碗蒸しはよく食べるので、
はいはい、
なんか私回転寿司行くと必ず茶碗蒸し頼むんですよね。なので茶碗蒸しは食べる頻度が多いので、う、うん、もう慣れ、さすがにちょっと慣れたけど、
うんうん、
でも赤飯は全然作らないし食べないので、
はい、
たまにコンビニに行っておにぎり買った時に赤飯しかない時とかあるじゃないですか。
あー、赤飯、
うん、そういう時、うん、
はいはいはい、ありますね。
もうほんと心から外れだと思って買います。がっくりしながら、なんでこんな美味しくないボソボソのやつ食べなきゃいけないんだって思いながら。
いやいやいや、だって甘納豆だってボソボソでしょ、入った。
いやいやいや、甘納豆ボソボソしないんですよ。
しっとりしてる？
そう、ちょっとしっとりしてんの。
あ、なるほど。
そうなんですよ。
そうですか。
そう
ね。
あ、でも兄にも同じのを聞いたら、
うん、
やっぱりその小豆の時の外れ感が半端ないって言ってました。
半端ないって？
半端ないって、もうへこむって言ってました。
え、そこまでですか？
もうへこみますよ本当に。あんまり食べないから余計食べた時に美味しいの食べたいじゃないですか。
はいはいはい。
もうなんだこれと、もう本当に多分北海道の人わかるんじゃないかな、わかんないかな。
そうなんですか。
うん。
これぜひね、ちょっと写メを撮っていただきたいですね。
あ、そうですね。
して、ね、実家のお母様にお願いして。
はいはいはい。
これが本場の。ね、
茶碗
蒸しと、あと甘納豆赤飯だと。
そうですね。
でも、うん、茶碗蒸しの話に戻りますけど、
うん、
栗の甘露煮が入ってるんですよね。
そうそうそう、栗きんととかにする、
はいはいはいはい、
あの甘露煮が入ってます。
あれだってそんなの入ってたらゴロンゴロンしません？その
甘露煮、めっちゃだから大きなゴロンって入ってるんです。
ゴロンって入ってるんですか？
あ、でもちょっと小さめの甘露煮使いますけど、それでも結構大きいのが、ね、そこの方にゴロンって入ってますね。
銀杏と比べてはるかに大きいじゃないですか。
そうですね、2倍から下手したら3倍ぐらいある
のかありますよね。
あ、そう、でも私そのあれすごいわがままで、栗のその甘露煮が入ってる茶碗蒸しがめちゃめちゃ好きなんですけど、うんうん、栗が苦手だから栗は取るんですよ。栗の周りについたその茶碗蒸しがちょっと甘くなった部分が好きなの。
あ、そういうことで。で、栗は残、はい、で、その、栗の甘露煮を残しちゃうの？
そうですね。家族で行くと、父が栗の甘露煮が好きなので、うん、あーんって言って食べさせてあげます。
じゃあ、やっぱそうなんだ。茶碗蒸しの、 うん、いわゆる卵の部分っていうか、
うんうんうん、あ、そうそうそう、はい、
そこが甘いわけじゃなくって、
うん、
その甘露煮の周りのその卵の部分にその甘露煮の甘さが移ったところが微妙に甘いと。
そうです、そうです、そこが美味しいです。すいません、ね、すごく分かりにくいですね。
いやいやいや
でも皆さんやったら多分分かりますよ、美味しいですよ。あ、でもね、あの甘露煮はあんななんか大きいゴロンとしたのは入れない方がいいです。なるべく瓶で売ってるのを見た時に小さいのを比較的見つけて入れるのがベストか、もしくは切るか、
はい、はいはいはい、
うん、
まあ、半分ぐらいに切る、半分ぐらいに切ったりとかね、
そうですね、
そうだよね、だってゴロンってあのでっかいのが
そうです、だって下手したら
大変ですよね。
ねえ、3分の1ぐらいも栗で埋まる感じになっちゃいます
もんね。なるほどですね。
忘れてた、その甘露
煮のこと。いやー、そうだったのか、ちょっと謎が解けたような。
うーん、
面白いですね、確かにね。
向こう、もう元さんのところもあれですか、うん、普通に銀なんですか。
あ、もう普通に銀なんですよ。実家の、あの島根の実家ももう本当に普通に銀なんですよ。
銀なんと他何入ってるの。
銀なんと椎茸のちょっと甘く煮たようなのとか、椎茸甘く煮たような感じ
やつ入ってるんですか。
が入ってたりしますよ、椎茸とか、あとタケノコかな。
タケノコの水に入ってますね。
水煮みたいなのが入ってたりとか、うん、それぐらいですよ。
あ, あとは
かまぼこみたいなのが入ってたりとか。
はははあんまりそれは家庭によりですよね。なんかかまぼこだったり、まあ、ナルトだったりとか。
ナルトだったりとか。ああ、まあナルトだったりね。うん。でもそんなもんですよ。あとは銀杏かな。
へえ。椎茸の甘いのなんて入ってたことないかも。普通の椎茸。
あの、まあ、椎茸の甘いのっていうか煮しめみたいなやつですよ。いわゆる。
煮しめ。あ。うん、じゃあ煮しめ入ってるなら栗も買わないじゃないですか。
いやいやいやいや、そこはまた全然違いますって。
なんで、でも絶対仲間入れてくんないですよね、ガンさん。絶対に仲間入れてくれないですよね。
いや、そんなことないじゃないですか。
もう栗と栗の甘さとそんな煮しめのやつと変わんないじゃないですか。砂糖使ってるの一緒一緒。
ちょっと微妙に違うような気がする
ね。ちょっと違うかも。
だって煮しめはどっちかというと醤油が混ざってるじゃないですか。だから甘辛煮みたいな感じになってるでしょ。
ああ、そっか。
うん。甘露煮ってひたすら甘いじゃないですか。
まあ、そうそう、ね。果てしなく甘いですね。
果てしなく甘いでしょ。甘露煮っていうぐらいだから。
そうそうそう、めちゃめちゃ甘い。だから美味しくない。
あ、そういうこと。
そうそうそうそう。
え、じゃあ、あの、栗きんとんとかもアウトですか。
おせちの、もう嫌ですね。
そこは同じだな。
うーん、
まあ、栗に関しては猫好きさんと割と思考が合いますね、そういう意味ではね。
そうですね、なんかすっごい甘さ控えめとかで手作りでとか言って、うん、ちょっと一口食べてって言われたなら食べますけど、うん、あのでもその基本あんまり栗きんとんは心よく食べないです、
うん。あのうちの嫁ちゃんが大好きで、
うん、
だからあの実家でそのもらってくるんですよ、あのおせち料理の時に正月に挨拶行った時に帰りにもう山盛りタッパーに入れて栗きんとんを。
そうなんだ、
うん、で私嫌いじゃないですか、
うんうん、
で娘もあんまり好きじゃないので、
うん、
嫁ちゃんが仕方なく ひたすら一人でモリモリ食べてますけどね。
栗きんとんを食べるっていう。栗きんとん。あ、じゃあそんなに好きなんですね、うんうん、あ、でも好きな人は好きなのかな。
うちの実家はなんか栗きんとん本当に山盛り作るみたいですからね。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。私あれも大人になってちょっと食べれるようになったけど、あれも嫌いですよね。あの何だっけ、だて巻きでしたっけ、甘いやつ。
はいはいはいはい、
お正月に食べるなんか卵みたいな。
卵なんだ。
うん、伊達巻きも嫌です。
ああ、あの、うん、なんかかまぼこと卵が混ざったような、
あ、感じの、そうそうそうそう、
伊達巻き、
はい、
卵でしょ。
うん、
あのー、 単なる卵焼きみたいなやつあるじゃないですか。だて巻きじゃなくて普通の卵焼きを巻いたようなやつあるじゃないですか。そっちは私は好きなんですけどね。やっぱ伊達巻きはあんまり好きじゃないです。同じ。
あんまりな、もうおせちはしょっぱいのだけでいいですもん。数の子とかエビとか、あの黒豆の煮たやつとかも嫌だもん。
あ、同じ同じ。そうね。
ね、嫌ですよね。
黒豆のあの甘いのもダメですね。
まあ、でも一応なんかあのお正月に縁起物だから、うん、一通りは食べはするけど、
はいはいはいはい、あなんだっけな、あの大根
ナマス、あの
ナマス、ナマス、うん、あれは私好きですね。
あ、私もナマス好きです。さっぱりしていいですよね。
松前漬けとかナマスとかさっぱりしていいじゃん。ナマスはまあさっぱりして、松前漬けちょっとくどいけど、
でも松前漬けも美味しいですね。
美味しいですよね。もう日本酒ぴったりですもん。
いいな。
お正月はもうあれですよ、おせち料理は本当にあれですよね。エビとか、ね、エビの 甘辛く煮てあるやつだとかね。
いいですよね。
いいですよね。そっか。で割とじゃあ今回はまあ、栗に関しては猫好きさんと思考があったということで、
よかった
です。めでたしめでたしです、ね、ところが、はい、茶碗蒸しはやっぱりちょっと
ダメだと。
茶碗蒸しと赤飯はやっぱりカルチャーショックだな。
いやこれね、でも食べないと絶対に分かんないと思 う、まあ、そうです。麦茶より多分想像つかないですよきっと
ね。想像つかない。
もうこれは北海道行ったら食べるべしです。
いやでも普通に観光旅行みたいな感じで北海道行くじゃないですか。いやで、その赤飯でその甘納豆が乗ったような赤飯って食べられるとこあるんですかね。
あ、多分デパ地下行ったら売ってますよ、うん、普通に。
デパ地下普通に
確か。
え、普通に
普通になんかデパ地下ってその赤飯だったり、まあ、ありますよね。
ありますよね。栗ご飯だったりとかいろいろ混ぜご飯だった
り、ご飯
売ってるとこありますよね。
多分そこで売ってるのは、
甘納豆、
甘納豆赤飯ですよ。
そうなの。
はい。
逆にあのじゃあ小豆の赤飯ってありえない。
たまに売ってることありますけど、まあでもそれこそたまになので、はい、外れだと思います。
外れなんですね。
外れですね。
なるほど。
だから多分北海道で売ってる茶碗蒸し全体的に多分入ってますよきっと。
栗が。
あ、でも一度あと、なんだっけ、本州の、
はい、
回転寿司メーカーが向こうに進出したやつを食べに行った時は、
はいはいはい、
銀杏だった。
あ、銀杏で外れたと思いました。
けど多分向こうの、なんだ、向こう初の回転寿司だったら、そう、あれですね、多分あの甘納豆じゃないや、栗ですね。
栗が入ってる茶碗蒸しが回ってくると、
回ってくると思います。
あ、なるほど。それはでもカルチャーショックだなやっぱり。面白いですね。
じゃあ今度あれですね、実験台第1号としてうち旦那さんに食べさせてみますね。
旦那様は北海道出身でわけじゃないんだ。
そうなんですよ、神奈川県出身。
神奈川県出身。あ、じゃあそれは実験台に持ってこいじゃないですか。
そうですよね。結構うちの旦那さんまずいのまずいって言うんで。
あ、そうなんですか、はっきり。
はい、そうですね、私が目で落とさない限りまずいって言います。私がギリって見ない限り。結構正直に食べないものは食べないんで。
はいはいはい、
今度じゃあ実験してみます。
はい、じゃあ実は結果報告を楽しみにしてます。
はい、わ、はい、かりました。はい、
で先ほどのあのゆいまるさんの幹事長のいいことを教えちゃうっていうのは、一応あの猫のしっぽのホームページにはリンクを貼っておこうと思いますので、よろしければぜひ一度聞いてみてください。
はい、聞いてみてください。
はい、はい、ということで今日の本編は食べ物の話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。パチパチパチパチ
パチパチパチパチ、
はい、猫のしっぽ
はい、じゃあ次に、今週の成果発表のコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、まずは猫好きさんからですね。
そうですね、
はい、ちょっとじゃあまずドラムロールの用意を。
はい、はい、
はい、
体重が 84.5、はい、あ、増えちゃった、増えちゃった、
84.5 きましたね、
はい、昨日飲み会だったんですよね。で、中華料理屋さんだったんですよね。お酒は飲まなかったんだけど、はい、でも結構女の子たちお酒飲まないと食べ物食べないとかいう子が多くて、私みんなの分食べちゃったんですよね。はい、次回頑張るって毎回言って太ってすいません、
はい、うん、はい、じゃあ
体脂肪率は、ね、
はい、
はいはい、はい、脂肪率は、
はい、
44.0。
おお、
もう、
もう 0.8 ポイント。
そうですね、もうこう体重に比例してそのまま
いっちゃいましたね、
いっちゃいましたね。まあちょっと次回も、
はい、
うん、戻せるように。
よっぽど美味しいね中華料理だったんですかね。
ね、そうなんですよ、安くて美味しかったんですよね。うん、気をつけます。
いやいや、いいんですよ。その分動けば。
ドキ、動いてない。
その分動けば。
動けばですね。
食べても、別に永井先生もおっしゃってますけど、別に楽しく食べるのを否定してるわけではないと。うん、その分動けばいいんですよって。
そうですよね。ね、
おっしゃってますね。
この間買ったそのチャリンコの機械のやつを、
うん、はいはいはい、
30分ぐらい乗るのを2回ぐらいしたんですけど、うん、
焼け石に水でした。
もう焼け石に水でしたね。火に油を注ぎましたね。ど
う、火に油、うん、火に油を注いじゃったぐらい。
もうそうですね、うん、もう余計いっちゃいました。
はい、
そんな感じでした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週に向けてぜひ頑張ってね。
そうですね、もう 毎週減らしてないですよね、確実に。私、はい、気をつけます、頑張ります。
今のところあれですよ、3回分ぐらい太っちゃいましたかね、今回ね。
間違いない。
大変ですよ。
そうですよね、大変ですね、本当に。もう少し焦って気持ちちょっと引き締めていきます、はい、本当に、
ね、思いましたね、はい、お互い、
はい
はい、ですいません、ドルビーさんはちょっと連絡をするのを忘れていたというか、フォローできてなかったので、ちょっと今週はお休みです。
はい。
はい、ごめんなさい。で、次、かずしさん。ね。かずしさんは、いただきました。
はい。
はい、で、ちょっと、せっかくなんでドラムロールを。
うん。ドーン。
はい。で、かずしさんの体重は 66.2 キロということで、マイナス 0.4 キロ減量。
すごーい。
すごいですよ。コンスタントに 0.4 キロずつ減ってますよ。
ねえ、だってな、うん、こんな調子悪くて運動できてないって言ってたのに。
そうそうそう、割に。
割に。
コンスタントに減ってます。
私より痩せてる。
そうそうそう。はい、で、体脂肪率ですけれども。
はい。
一応じゃあドラムロール。はい。はい。体脂肪、カズさんの体脂肪率は 18.9% ということで、前回よりマイナス 0.2% 落ちました。
すごい。すごい。
素晴らしい。
素晴らしい。優等生ってこういうこと言うんですね。はい、
ですよね。なんかね、やけどされて、あまり本格的に動けないと、まだね、ということなんですけれども、でもまあ、微減というか、少しずつ、減ってるということで、
ね、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
そして
で、
ガンさんは、
私ですね。最後に私ですね。はい。
はい。
はい、 まず朝のウォーキングの回数は7日中、7日というか、まあ、今日ちょっと1日短いので6日中ですね。6日中0回でした。
おー、あれ3週
週連続やっちゃいました。
あー、やっぱね、忙しいですもんね。
忙しくて朝もう起きれなくて、
うんうんうん、
はい。で次体重ですけれども、はい、0.6 キロの減量でした。
あれ、
動いてないのになんで減っちゃうんだろう。
仕事忙しいから。いいな。
じ
ゃあ禁酒は、
はい、禁酒は1回だけしかできませんでした。
あれすごい。でもそれでも痩せてるってことはすごいです ね、 ね、
でしょうでしょう、
すごい。あ、まあ、さん頑張ってるな。
今はね、ちょっとね、もう一回禁酒がやっぱできなかったですね。
できなかった。
今のところ収録週に1回ですかね、収録はね、今週はね。
ああ、そっかそっか、だからその時だけってことか。
そうそう、今日だけですよ、だから禁酒できたのは。
あれ、今日カウントにしてるんだ。もう、
一応今日、はい、今日もカウントにしてます。
はいはいはい。
はいはいはい。
そういうことか。
もうギリギリ。
ギリギリですね。
今日入れなかったら、今日だって今日入れなかったらゼロ回だもん。
とかとか。そう、そうですよね。
はい、そういうことです。
はい。いや、でも痩せてるんだし、何も言えないです。はい。
いやいやいやいや。はい。
はい。
ということで、
そういう感じで、
今週の成果発表のコーナーでした。
はい。はい、パチパチパチパチ。
パチパチ。
はい。猫の尻尾。
はい、ということで、はい、
うん、
次に今日のいっぱいコーナーということで、
はい、
うん、皆さんが飲んだいっぱいのご紹介するコーナーですね。
はい。
はい、でまず最初に、1月21日にのんたんさんから DM でこっそりいただきました。はい。ポッドキャスト楽しく聞いてます。少し不眠気味なので長さがちょうどいいですと。長いことを気にしていましたがということで、私にはちょうどいいですということで、すいません、毎回長くなってごめんなさいって言ってるのは気にしなくていいよというふうにいただきました。
ありがとうございます。
でお酒ではないのですが私の一杯を乗せておきますということで写真をいただきました。これがですね、もらったのが豆乳飲料さくら、春を感じる桜餅味って。
この豆乳シリーズ、ね、結構いろんな味出てるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、すごいいっぱい出てて、抹茶とか紅茶、はいはいはい、ココア、チョコ、あ、チョコあったっけな、アーモンドとか、ね、なんかオレンジ、うん、オレンジショコラピューレとかなんか忘れちゃったけど、ね、すっごい超いっぱい出てるんですよ。
でもこれって豆乳だから牛乳っぽい味がするんですよね。
あ、そうですね、なんかその牛乳オーレ的な味がします。
あ、ペケペケオーレ的な味がするわけですね。じゃこれ桜餅オーレみたいな感じになってるわけ
ですね。多分そうですね、
これだと。
うん、
あ、珍しいですね。
珍しいですね。私これまだ見てないです。いつもこのオーレシリーズ、新しいの出ると飲んでますけど。
はいはい、
あ、オーレシリーズじゃなかった、間違った、豆乳シリーズでした。
豆乳のこれのシリーズですね。はい、
そうそうそう。
なるほど。
ね、美味しそう。美味しかったのかな。
はい、ね、ですよね。
はい、ありがとう。
はい、ありがとうございます。のんたんさん、ありがとうございました。はい、で次に、もうこれは準レギュラーですね、今日のいっぱいコーナーの、うん、1月24日に野良茂さんからいただきました。
はい、
非売品大吟醸冬色、今日の最初の一杯ということで、インスタグラムに写真をいただきました。これは、出てきた、天吹を楽しむ会、
はい、
大吟醸ってなんか書いてありますね、冬色。
本当だ。
なんかね、
なんかいろいろ
引き酒みたい、いろんなお酒が飲めるってことですかね。
濃いですねこれ。
ね、うん、なんか番号がでも丸一、丸二、丸三みたいに二って丸九ぐらいまでこっそり見えてるんですけど。っていうことは九杯飲みくれ 比べたってことなんですか？もしかして。
絶対そうですよね、このパターンだと。
どう考えても9、最後の方に9っていうのが見えますけれど、これ。
うんうんうん。
ひょっとしてこの先、実は確
実に10まで絶対ないです
か？ 10 まであるような。
うん、1、2、3。
か、あれですかね。それとも12とか、もっといっぱいあるんですかね。
なんかもっといっぱいありそうですね。
ね、なんかもっといっぱいありそうですよね。
うん。
うん、どう考えても1の下が7だから、ということでやっぱ12杯ですね、うん、これどう考えてもね。1列 6個で。
7、8、9、10。
でしょ
?11、12。あ、本当ですね。12ですね、これ。これ12。
12杯飲んだってことですよね。うん、
この表の感じを見ると。
ね、この表を見る限りは。
そうですね、12杯だとだいぶですよね。2合ぐらいになるんですかね。ね、
2合以上でしょうね、多分ね。
ですよね。
うん、
いや、お酒好きにはたまらない回ですね、これ。
たまらんすですね、これね。
ね。
なんか上の方に書いてある酒の魚も、ね、オクラのおひたしだとか、高菜だとか、イカの塩辛だとか、
ねえ。
あん肝とか。
いや、
いや、キクラゲのなんとかとか。
飲んでますね、飲んで食べてますね。
ねえ。
本当
めちゃくちゃ、このメニュー、お品書き見るだけでもめちゃめちゃお腹が空いてきたんですけど。
ねえ、美味しそう、ほんと。
美味しそうだ。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、次に、1月25日に青内さんから、本日の一杯、秋田県由利本荘市の大吟醸、鳥海山。うん、辛口でうまいということで、これツイッターの方の写真でいただきました。
はい、
純米大吟醸鳥海山。
うんうん、珍しい。
海山というお酒も美味しいんですわ。
ああ、そうなんですか、うん、初めて見ました。私、うん、
美味しいんですよ。
秋田県とかのお酒なら美味しそう。
うん、
水がいいとこ美味しいって言いますもんね。
そう、秋田はね、米も水も美味しいので、
うんうん、
お酒、日本酒美味しいですよ。
そうなんだ。
はい、
ありがとうございます。
次に、かずしさんの今週の一杯、うひょひょということで、インスタグラムに、写真をいただきました。菊正宗樽酒本醸造と。うん。日本酒ですね。
ね。
はい。
なんか上になんとか賞って書いてますね。
ね、なんとか賞って書いてありますね。何賞なんでしょうね。
ね、ちょっと切れてて分かりますけどね。
はい。
で、
美味しそうですよね。うん、で、樽酒ということなんで、なんかね、いわゆる樽のお酒の香りがするんですかね。
うん、結
構樽酒ってね、樽のいい香りが、木のいい香りがするんですよね。うん、
あ、そうなんですか。
うん、
へぇ、そうなんだ。そんなことない。
よくあるじゃないですか。パカーンと割ってみんなで。
うん、お正月とか。
やるじゃないですか。あれ結構いい味がするんですよね。
うんうんうん、あ、そうなんですね。
で、どうもバックにこれは何かな、大根かな、下の方になんかあるのは、うん、おつまみなんですかね。
うん、大根っぽいですね。料理中っぽいですね。
料理中って感じですよね。
ね。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、次に、1月26日に、ウーさんの、今日の一杯目、恵比寿ガーデンプレイスということで、またおしゃれなところで、飲まれてますね。
うんうん、ねえ、おしゃれ。
ギネスのグラスで。これバーカウンターみたいな。うん、
ね、
感じですよね。はい。で、次に、今夜の2杯目、エビスブラック&ホワイトということで、エビスオイスターバー、うん、生ガキ専門店。
エ
ビスのオイスターバーなんだ。あー、ブラック&ホワイト。
何これ、初めて見た。カクテル
、ね、カクテルですかね。こう、なんか綺麗に層ができてるというか。
ね、下が白で真ん中黒で、その上泡。
また泡みたいな感じ。
ねえ、うん。こんなパッキリ分かれるんですね。
ね
え。
うまく作ってますね。
うん。度数が違うと分かれるんでしたっけ？
いや、どうだったかな。比重が違うと分かれるんじゃないでしたっけ？
はぁはぁはぁはぁ、うん。 すごい。で、3杯目。
で、3杯目、恵比寿クリーミートップということで、これ、恵比寿、同じく恵比寿オイスターバーでのインスタグラムの写真ですね。クリーミートップですね。黒ビールでクリーミーな泡のっていうことですよね。これ、
うんうん、
また美味しそうだな。
ね
え、ね、おしゃれなところで、ね、いいっすよね。
牡蠣に黒ビールとか美味しそうですね。
ね。
うん、
はい、
はい、
ありがとうございます。
で
次に、白熊さんから、いただきました、うん、ちょっと待ってね、弟が買ってきたりいただいたりした珍しいお酒たち、精米 40% だったり多くの多く樽に貯蔵したり5人の当時が分担して作ったお酒ということで、うん、白熊ハウスをご自宅で撮られたインスタグラム写真。なるほど。
なんて読むんだろう。
これはね、なんか難しそうですね。宮完売かな、これ。
宮完売、宮寒梅、宮完売でしょうね。
で、真ん中が、これ多分、オークってラベルが上の丸いところにあったので、オークダルで、
うん。
かもしたってやつなんでしょうね。で、それから、一番左が、ネクスト5って書いてあるのかな？
うん、そうですね。
ですよね。なんか変わった。うん。うん、
あれですね。あんな、これ、赤ネクジャクって書いてますね。いやー、すごいですね。
すごいですね。
全然見たことない。本当やっぱ珍しいんでしょうね。ね、
珍しいお酒なんでしょうね。いいな、いいな。羨ましいな。はい、
ね。飲み終わったらお酒の感想もお願いします。
はい、ですよ。はい、そうですよね。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
で、最後に、1月27日に、ソラミ IT ニュースの中の人その2の3つさんから、いただきました。
はい、
今夜の一杯、ミントの香りが口の中に広がりますね、ということで、インスタグラムの写真をいただきました。これはスイーツってなんか書いてありますね。ちょっと待ってくださいね。
うん、
なんか変なの部屋ちょっと。スイーツって書いてあるミント。うん、チョコレートスタウト、ミントチョコのスタウトビールってやつですか。
あ、これビールなんですか。
多分ビールじゃないですか、スタウト。
あ、そうなんだ。
スイートビール、スイートビールってやつですね。
そうなんだ。どんな味するんだろう。
ね、
ねえ、珍しい。
珍しいビールですね。
ねえ、飲んでみたい、これ。最近のビールの中で一番飲んでみたい。
あ、そうですか。
うん、甘いから。
はい。
はい、ありがとうございます。
ということで、猫の尻尾の、iTunes をバックに、
うん。
映していただきました。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今週のいっぱいコーナーでした。
はい。はい、ありがとうございました。
はい、猫の尻尾。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。